教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第36回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
秋
ですよね。
朝晩だんだんもう涼しくなってきて、
涼しくなってきましたね。
はい、今までのような夏の服ではなく、一枚羽織るものが欲しいなと。
そうですよね、
思うようになりまして、
あ、そうそう、僕もね、大好きな長袖シャツを、着れるようになってきたので、ちょっと最近嬉しいんです
ね。そうですよね、
それで、
まあ、子供のアウターもちょっと探し始めているところなんですけども、
これからの、この秋冬に向けて。
そうですね、塾に来られるお子様たちは、どんな服装で来られます？
服装ね、時々聞かれるんですよね。まあ、仕事から、いろんな塾の先生とお話しさせていただく機会もあるし、塾見させてもらう時もあるんですけども、うちの塾生やっぱりおしゃれな子多いと思いますよ。
そうなんですね。
男の子も女の子もおしゃれな子多いと思います。皆さんどこで買ってるんですかね。
そうなんですよ、それを教えてほしいです
ねえ、どこで買ってるのかは聞いたことがないな。
なので皆さんからどこで服を買ってるかの情報も教えていただけるとありがたいです。
なんかね、今思い出したんだけども、何年か前だったんだけども、ちょっと離れた地域から帰ってくれた小学生が、ここね、学びに来るのにいつもこう、おしゃれをして来てた。気合を入れて、なんでそんなに、おしゃれして塾に行くのってお母さんが聞いたら、だってみんなおしゃれなんだもん、私も負けてられないと。
そうなんですか。
あそこに行くとおしゃれレベルが上がるみたいな感じで。
それはで
もうちの娘がそうやって言ってて、おしゃれに目覚めたんですけども、みんなそんなにすごいんですかみたいな。いや、そうどう、そうかもねみたいな話をしたことがあったんですが、やっぱ女の子は敏感になるかもしれないですよね。
周りの、おしゃれな子に感化されるっていうのはいいことですよね。
いいことだと思います。いいものに反応するっていうのはね、
はい、
ぜひあれですね、もしこのラジオ聞いてくださってる方々、服装困ってる方多いと思うので、どこで買ってるのか情報ね、教えていただけたらなと思います。
はい、
お願いします。
はい、お願いします。それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。前回いただきました、西高中等部を受験される男の子なんですけれども、算数は得意なんですが国語ができないということで、塾長から読書をするということのアンサーがありました。で、まだこの質問についてアンサーがある、続きがあるということで、
言いたいことはね、いっぱいあるよ、いっぱいある、受験生でしょ。
受験生です。
受験だからテスト用紙があるわけであって、どこで点を取るべきなのかっていうことを考えなくちゃいけないんですよね。で、みんなが得点するところは確実に得点していきたいので、普通のテストであれば、西高中等部は、中高一貫校のちょっと特殊なテストなので、ちょっとそれは置いといて、普通のテストで考えてた時に、国語であるならば漢字で正答率やっぱり高いんですよ。あそこは抑えたいですよね。つまり漢字は絶対書けるようにしておきたい。
この質問者のさよなら夏の日さんの 息子さんは、うん、漢字も知らないし覚えようとしないっていう問題があるじゃないですか、うん、覚えようとしない子に対しては、
うん、これでもそもそも論なんですよ、ね、そもそも受験する気あるのかって話だよね、
はい、そのうん、点数が取れるところで点数を取りに行こうとする努力がないような感じです、うん、
まあ、そもそも論になっちゃうのでまあそこではね、国語云々の前に何のために受験するのかっていうのは、ここは話し合いたいところだよね、
はいはい、
ね、受験するために、うん、やっぱりこう文章を読めなくちゃいけないから漢字って、それは知ってる方がいいよねって、はい、じゃあ漢字の勉強しようかってことにつながってくるから、はいはい、まあ、そういったことをきちんと親御さんがお子さんに対して伝えるってことが大事ですかね、
はい、
ね、あ、だから漢字って勉強する必要があるのかっていう意味をつかませたい、うん、
はい、なぜ勉強するのかの意味をまず、
なぜ漢字なのか、
はい、
そうだと思うんですよね。でまたちょっと話を戻すんだけども、はい、あのテストで点を取るためにはやっぱ漢字正答率が高いので、うん、漢字は確実に点を取りたい、
はい、
うん、ですね、
そうですね、
うん、漢字だけは、絶対に落とさないわっていう、そういった気概を持ってもらいたいですね、
はい、
強い気持ちをね、
はい、
であとは、まあ、よく言われるんですが、選択肢の問題ってあるじゃないですか、はい、ああいう A から選びなさいとか、はい、それから、文章中から書き抜きなさいっていう、ね、はい、こう4文字で書き抜けみたいな、はい、3文字とかね、あったりするじゃないですか、
はい、
文章中から探せば簡単なんですが、
はい、
ああいった問題も正答率って高くて、
うんうん、
だからこう選択肢の問題と書き抜きの問題は絶対に間違えないっていう、こう覚悟を定める、
覚悟ですか、
覚悟ですね、選択肢のプロとかね、もう自分で習っちゃうぐらいに、はい、もう俺は絶対に選択肢を外さないぜみたいな、
セルフイメージを上げるっていうのも大事なんですね。
そう、そこにもつながってくるんですよね。
あ、
うん、でこれもそもそもって言っちゃうんだけどそもそも選択肢の問題ってああいう絵から選べって言ったら、はい、もう確率論で言ったらもう 25% の確率で当たるわけなので、うん、
はい、
記述の問題に比べれば正答率はそれは高いですよね、
はい、
そんなところで外してらんない、
は
い、うん、はい、だからそういった点数を取るべきところできちんと取っていくってなると、ある程度まとまった点数になっていくので、
はい、
国語が全然ダメなのっていうことにはならない
ん
ですよね。ね、だからそういった点を取るべきところで点を取るという分析がまず必要ですね、
はい、
うん、当然これ先週話をした通り、普段から本を読んでいるっていう、もう国語の地頭を鍛えていくっていうのがベースにあった上での話になってきますね。
はい、
やと選択肢の問題もあと言って言ってることが似てるんだけども何が違いかわからないっていうことになりかねないので、
はいは
い、うん、やっぱり普段から読むっていうことをしていきたいと、うん、
はい
はい、それで、ね、国語のテストとか子どもたちの回答とかを見たり聞いたりしていると、
はい、
まあ、他の授業でもそうなんですけども、
はい、
どこの頭を使ってるのかってよくこのポッドキャストで僕言ってますけども、
はい、
あのそれでも分かれてくるんですよね。で国語できない子たちってあのほとんどをこうなんとなくてイメージで問題とか文章を、
はい、
捉えてるところが多くて、
はい、
だからこう読ませても呼び飛ばしてしまったりとかするんですよ。だから大事なキーワードをなんか読んでなかったりとか、はたまた自分のいいような解釈で読み進めてしまったりとか、うん、はい、で全然トンチンカンなこと答えちゃうみたいなことってよくあるんですよ、
はい、
イメージ派って塾の中で呼んでますが、イメージ思考のイメージ派なのか、きちんと待てよ、これってこういう流れで来てるからこれってこうじゃんっていう筋道立てて、こう論理的に思考ができるかどうかっていうところもポイントであって、
はい、
要は論理力を使って国語の問題に接してるのか、イメージで国語の問題に接してるのか、それによっても違ってくるんですよ、
はい、
で本を読んでない子ってもうそもそも論理力が鍛えられてないので、もうほぼ間違いなく、いやいやいや 120% イメージ派なんですよ
はい、
うん、でしょ、うん、だから論理力っていうことを鍛えていくことをしていかなくちゃいけないんだよね、
はい、
でそのためにこの間話をしたゆっくり本を読むっていうのも重要になってくるんだよ、うん、ゆっくり本を読むことによって因果が見えてきたりするじゃないですか、
はい、ゆっくり本、
本読みもこの論理を鍛えることになるんだよね、
うん、
っていうことを意識しながらやっていくと身につきやすいですよね。スポーツの世界もそうじゃないですか。例えばなんかこう二の腕を鍛えるのに、
うん、
これ何のために鍛えるのかって意味をつかみながらやっていくと効果が出やすいとか、
はい、
ね、 なんだ陸上部なんかでも、最初のこうサーキットトレーニングでもね、これを何のためにやってるのかってことを体に言い聞かせながら、うん、伝えながらやっていくと効果が出やすいって、ね、よく聞きますもんね、はい、あれと同じだと思うんですよね、はい、うん、話があっちゃこんちゃっと飲んじゃいましたどう思いますか。
はい、イメージ派の人は、うん、そうすると、まあ、うん、読書をしていく、そして、うん、本を読むときもゆっくり本を読んで意味を理解しながら読んでいくっていうことが大事。
大事。
はい。で、もう論理的に考えれる子っていうのは言ってることが分かっているから、うん、そこでつまずくことはない。
ないですよね、はい。論理力持ってる子って早くも読めるし、はい、遅くも読めるし、スピードを自分の中で自由自在に操れるんですよ。
はい。
ね、かっこいいですよね。
はい、うん、で。この論理力を持っている子っていうのは、うん、じゃあまず国語で困ることはないわけ。
まずないですね。
あ、
はい、当然他の勉強科目でも困らないですよね。数学なんか強いですよ。
そうなんですね。
はい、そうそうそうそう。で、全ての勉強に通じてくる科目なので、はい、やっぱり意味を理解しながら文章を読む力って鍛えたいですよね。はい、だからどうしてもね、基本ベース毎日読書はしたいんですよね。
はい、ね、毎日。
いかに重要か
って。はい、こうに出して読むと。う
ん、これやってないのに国語の点数を取るなんて100万年早いですよね。うん、あとね、先週からブログにも書いたんですけども、はい、今受験のトレンドってもう記述なので、うん、文章で書かせるっていう、書けないと点が取れないっていう時代もあったんですよね、はい、でさっき、漢字とか選択肢の問題とか書き抜きの問題でね、まあ、絶対外すなって話をしたんだけども、うん、あれ以外って大体もう記述になってきてるので、はい、で記述ってもう優しい問題から難しい問題までもうピンキリで、
はい、
ね、例えばですよ、優しい問題であるならばキーワードが2つ3つ書かれていて、これらを使って、うん、まとめなさいとか、はい、全くそういうのがない状態で、はい、これを、例えばこう200字ぐらいの文章を、20字でまとめなさいとかね、難易度っていろいろなんですけれども、言えることはやっぱりこう書くことになれる、だからこう
書くことになれる、
うん、自分が考えた頭で考えたことをこう書き出すっていう
書き出す
って言ったらいいのかな、はい、これにこの作業に慣れていきたいんですよね。
それはどういうことをしたら身につくんですか、書き出す、うん、
これはね、はい、スポーツの筋トレとも似ていて、これ数やれば、はい、普通にできるようになってくるので、
これは日記とかでもいいってことですか
と思います。
あ、
うん、あれなんかいいトレーニングですよね。あれ精度上げれば相当理にかなったトレーニングになってくると思うので、ちゃちゃとかやっつけてやらせるともったいないですよね、あれね、
はい、
せめて 5W1H を発揮させる、誰がいつどこで何をしたのかっていうの、ね、うん、毎回意識させるだけでも全然違ってきますよ、
ね、はい、
ね、書き出すっていう作業が非常に重要になってくるので、
はい、
これからの入試、トレンドを考えても技術重要ですから、うん、そういったトレーニングをね、日誌なんか一期か、通知ながらやっていけたらいいですよね、
はい、
うん、記述ですよ、
はい、他に記述力が上がるトレーニングってありますか。
記述はそうだね、そうだね、記述はね、やっぱりその段階があって、ある程度数変えてくるとある程度は書けるなんだけど、その先っていうとやっぱりこう面倒見てくれる人が必要になってきて、
はい、
うん、
検索してもら
って、そうそうそう、そういう話なんだ。プロがつくかどうかでしょうね、うん、っていう段階だと思います、
はい、
まあ、師匠がつくかどうか、
はい、
これ受験のためにどうしたらいいのかっていう話でちょっとね、はい、飛んじゃったりもしたんだけども、まあまとめると受験問題の音読、こういったところを僕はお勧めします。
はい、
うん、
そしてイメージ派の方はまず読むことですね。さっきも同じことになりますけれども、う
ん、はい、意味考えながら読んでもらいたいと思います。
そうですね、
はい、
はい、ということで、
はい、
以上教育相談のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
教育相談、塾長に聞こう。 ディングの時間となりました。10月2日金曜日午前10時半から12時半に行います学びカフェのご案内です。はい、今回のテーマは浜松西高中等部の合格をぐっと引き寄せる情報交換会です。はい、塾長、これについて学びカフェっていうのはどんな感じで、はい、雰囲気で行われるかちょっと、
はい
うん、お願いいたします。
そうそう、はい、学びカフェってどこでやるのって、うん、聞かれたりするんだけど、
う
ん、学びのオフィスでやります、
はい、
あの1階のね、
そうですね、
はい、ちょっとバリチックなソファーの、うん、あの辺りで行います、
はい、
で人数も、ね、すごい少ない人数でね、
8
名でしたっけ、
うん、
で行うもので、もうポイントはあれですよ、僕が中心に話をしない、
うん、お母様同士がコミュニケーションを取り合いながら会が進められてる
とか、そうですね、はい、そんなイメージを持っていただけたら、はい、講演とかセミナーになると僕がね、こうイニシアチブっていうか、こう率先しながらあのナビゲートしながら会を進めていくんだけども、そうじゃなくて、はい、僕はどっちかっていうとこうフォローする側に、はい、回るっていう感じですよね、はい、そういったもので、情報交換をね、こうみんなでしていこうかっていうものなんですけど、はいはい、今までやってきた会もどれも盛り上がりましたよね。
そうですね、
学びカフェね、うん、すごいゆったりした雰囲気の中で、
はい、
近い距離感の中で、
そうですね、
お話ができるので、はい、すごく有意義だと思うんです、うん、
なかなかその受験するっていうことを周りに知らせてなかったりすると、
うん、
情報も入ってこないじゃないですか。入ってこない、だけどこういう場を設けていただけると、
うん、
もう受験された方から、うん、受験ってどうでしたっていうところからいろんな話が聞けるので、うんうん、
はい、
とてもあの学びカフェっていい場になるんじゃないかなと思います。
そうですよね、はい、あの当日何着てたらいいんだとか、
はい、
細かい話とかも
ね、
こういったところで、ね、各の話題になったりして、
はいはい、
すごいさ、あの受験される方には参考になるんじゃないかなと
思います、はいはい、皆様のご参加をぜひお待ちしておりますので、
はい、
詳細につきましてはホームページの方をご覧いただきたいと思います、はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。